はい、リスナーの皆様、5月の中旬を過ぎてまいりました、ゴールデンウィークですね、いかがお過ごしでしたでしょうか。ではこれよりですね第12回、カトマサ時事トーク始めたいと思います。今日もですねいつも通り、私、横浜鶴見区出身、前議員のカトマサこと加藤正則、MC で進めてまいりたいと思います。あといつものレギュラーコメンテーターパンクバンドエイプリルのマーシャさん、そして友人の三国さん、今日も、ぜひですねよろしくお願いいたします。前回のね続きになりますけどもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうもどうも。前回もですねキーワードとしてはですね政党とは何ぞや、まあ、政治団体というのがあって、大きくなると政党というものになって、ね、政党とは何ぞやっていうところをざっくりとですね、テーマとして進めてきました。で、その中で、キーワードをですね、まあ、二大政党というキーワードね、二つの大きな政党と書いて、まあ、二大政党、このキーワードとかですね、まあ、芸能界とか財界とか政治の世界だと政界ってありますけどね、政界再編、政界がですね一体、まあ、どのようにまあ、組織も含めてですね どのような、関係性になっていくのかなんていうことも、含めてですねその政界再編という、キーワードをですね掲げて進めてまいりました。で今回もですね同じキーワードでちょっと続けていきたいと思います。で、まあ、二大政党ということ前回もね申し上げましたけれどもその二大政党に対して、まあ、第三極という言葉もね時々新聞なんかでも書かれていると思いますけどもその大きな2つの政党のもう白か黒かというだけではなくてですね、少し客観的な視点からも提言していったり、物事によって、与党と野党とどちらに正当性があるのかを判断しながら、まあ、政治行動をしていくもしくはですね全く独自の二大政党 A と B という政党があるとするとですね、どっちでもない全く独自のものをですね、提案しながらやっていくなんていう意味では第三極というものもですね、存在するということがあります。それで、まあ、政党とは何ぞやというところなんですけども私加藤正則、まあ、本当にもう昔ね何十年も前を遡ってみるとですねもう戦前以降のまあ、1800年代後半から1900年代の前半それまあ以降の流れとしてですね昔はまずその政治の仕組みをですね自由主義か社会主義かというところがまずありましたね。やはり基本的にはまあ自由でその中で民主主義を作っていこうとみんなでですね、決めて、まあ、投票したり選挙もあったりですね自由すぎで民主主義とで一方で社会主義というのは、まあ、国が国家がですね、いろんなもう絵を描いて、組織も作って、それをですね仕事も含めてこう国民にこの配分しながら全体で、まあ、平等に進めていこうというような、まあ、考え方発想がありました。だから政治の仕組みを自由主義にするか自由主義民主主義にするかいや社会主義にするかなんていう時代あとは経済システムはですね、まあ、共産主義と資本主義とか、ね、ありますけれども共産主義はまあ共に生み出すと書いて共産主義ですから、まあ社会主義の政治仕組みの中でですね、まあ、みんなでですね、一緒になって、平等にいろいろ分担し合いながら、やっていってもうみんながやっぱり平等で、それで、まあ、生活していこうねというような考え方が あったんだろうと思うんですね。で資本主義に関してはまあ、資本家と労働者というようなふうにも言われますけれどもとにかくお金をですね資本を出す人資本を出して、まあ、材料を買ったり組織を作ったりっていうをしながらですねで労働者 働く方がですね、そこにサラリーマンなどで、作る側、営業する側勤めてですね、それで、生産性 を上げていこうと。で、その中では、まあ、株に、株式に上場してですね、一般からもあのお金をこの集めたりねしながら、単なるそのお金持ちだけが資本家っていうだけではなくて、株式市場というものであればみんながあのいい会社だなと思えばですね、それに投資したり、株主になって投資したりできるわけですから、そういう意味で共産主義、資本主義だから、政治の仕組みをですね、社会主義にしようか、自由主義民主主義がいいかと、経済システムを共産主義がいいか資本主義がいいか、まあ、こういう時代はですね、政党というものはすごく意味も意義もあったと思うんですね。いやこれを目指すんだよというところがですね、同じ考えの人たちが集まって、政治闘争をしていく。でそのために政党という政治団体で、活動していって、まあ、日本はですね、戦後も含めてですね、まあ、選挙ということに、まあ、戦前も選挙でしたけれどもありましたから、それで、多数を作っていくという、多数を作っていくために、政党という一つの団体をですね主にしてやってきた。こういう時代はですね、政党というものは大いに必要だったと思います。ただ今はですね、その政党というものがどうもやっぱり選挙互助会みたいなね、互助というのは共に助けると書いて、互助ですけれども、とにかく選挙に受かるためにはそれなりに大きな政党 で推薦とか公認とか、それで組織とかお金とかをですねもらいながらですね、やらないと当選できないと。だから選挙のために、どっかの政党にいなきゃっていうことがやっぱりどうしても起きがちなんですね。だからそうなると、お互い理念をぶつか合わせて戦わせるというよりは、今はですね選挙互助会的になってしまってるなという感じもすごくあるんですね。なぜならば今現在日本でですね、いやもう政治仕組みを今自由主義民主主義だけれども社会主義にするんだ、そして今資本主義で株式市場などもある資本主義だけれども、いや共産主義にするんだというのが本当にたくさんの世論があってですね、それが国民を二分するように戦わせているわけじゃないですから、現在の制度に基づいていろんな政党がですね、この民主主義で自由主義で民主主義で資本主義の今の状態に基づいて一つ一つの政策に関して比較的細かく議論しているというのがですね今の政党ですから、どちらかというと理念を戦わせるというよりはその選挙互助会的になってしまってるなという感想は私は持っております。まあ、そういった意味でですね、私以前所属していたところは、まあ、第三極と言われているところがまずはいいだろうなとこう思っていましたし、あとはやはり、ね、いろんな政党ありますけども、党派を超えて、案件ごとにですね党派を超えて、どんどん物事を進めるっていうのを理想としております。そこまでの大きな日本の仕組みをですねどうしようかっていうところまでの議論になった場合にはもちろん政党が重要なんですけれども、比較的その中身に関しての議論の中ではですね、まあ、政党という単位でですね予備的な議論をするのもありですが、どちらかというとやはりその政治家一人一人の議員一人一人の資質を高める意味でもですね、あとちゃんとした資質を持った人が立候補して当選できるようになるためにも、各議員がねそれなりに得意分野、自分のこだわる分野得意分野を一つ二つ掲げてですね、立候補当然するんでしょうかね。そうじゃない人もたくさん今いるんですけれども、その自分のこだわりのある得意分野の中で、今各議員で議員連盟というのはもうあるんですね。だから政党関係なく同じ考え方を持つ、同じものを目指すのを議員連盟を単位にですね話し合ったりもしてるわけですから、ただ実際はもうただもう名前で所属しているというだけなんですね。それで、 その関係の方からお話をみんなで聞きましょうっていうぐらいになってしまっていまして、もうほとんどその政党の言われた通り、動く議員さんも非常に多い状態です。だからそれを正すためにもですね、各議員が議員連盟単位で、考え方が近しい人たち、案件ごとにですよ、 ABCD もう案件って何種類もありますから、案件ごとに近しい人たちとグループを組んで基本的な案を作ったりしてですね、でそれをそれぞれの各委員会に出して議論して戦わす、で、委員会で、賛成多数を得る、それで、本会議ですね、全体会議である本会議でまた賛成多数を得る努力をですね、やはり案件ごとにするようになると、よりですね、実は俺こう思ってるんだけども政党の意見は逆だから、自分の心に嘘をついてですね、反対のことを言ってる人たちもいっぱいいるんですけれども、そういったことがなくなると思うんですよね。だから民主主義の中で、やっぱり今非効率が発生しているのをですね、防ぐことが、できるんだろうなと、このようなものをですね、イメージとしては、私加藤正理想に、思っておりました。でちょっとまあこの辺に関してですね、少しまた触れていきますけれども、まず個人から党ということがありますね。でお金のかかる政治というのをですね、まあ、どうやって、やめようかっていう議論がですね、今まであったんですね。その中で今政党にはですね、政党助成金というね、政党を助ける、お金と書いて、助成金なんですけれども、そういう政党助成金というのは税金からね出てるんです。で企業とかいろんな団体、労働組合さんや宗教法人さんとか、いろんな団体からのですね、団体の献金というものをですね、もう禁止する代わりにですね、国民1人当たり300円程度のお金をですね、この税金ですよ、これを政党に、の運営費としてもう出してあげようじゃないかと、そういう制度がですね、昔できました。それが政党助成金の制度ですけれども、これ小選挙区制というものを同じくですね、1994年にこの導入されたんですね。前回までも申し上げてきたこの小選挙区制度で、当時の物価などでですね、国民一人当たりラーメン1杯とかですね、コーヒー1杯のお金でこの政治改革になるんじゃないか、でもこんな学者もですね、さんもいました。でもですね、要はいろんな団体や企業からお金献金をもらうと、そちらのためにですね、エコひいき、ちょっとルールを無視したり、いわゆる裏口的にですね、口を聞いていくようなことがですね、今も問題になってますけれども、そういうのが問題になるから、個人へのですね、議員企業団体献金というものはですね、禁止したんですけれども、その議員が代表を務めるその政党の各地方のですね、支部っていうのがあるんですね。政党本部は本部ってありますけれども、支部、そこ政党本部も支部もですね、企業団体献金っていうのはまだできちゃう状態なんですね。だからこれで、政治と金の問題もいつまでたってもあるなという印象も強くあります。まずこの辺についてですね、三國さんいかがですか、思ってらっしゃることをちょっと教えてください。
今いただいた、政治改革と当時言われた件とですね、あと今までのちょっと加藤松さんのお話の中で2つほどちょっと補足させていただきたいところがありますので、お伝えさせていただきますと、まず第3極って話があったんですけれども、これは第3、第1、第2、第3の第3にですね、でこれは北極、南極の極、極道の極ですね、というふうに書くんですが、これは一般的には、第1と第2極っていうのは、いわゆる南極、北極で、第3極っていうのは、地上で南極や北極みたいな氷の塊みたいなものに似てるというところで、これヒマラヤをこれ指す意味なんですね。こういう地学的な、これは意味らしいです。
なるほどね。
それで自民党、 当時の民主党で、それに対してそうではない第三ということで、まあ、当時のみんなの党や、日本維新の会なんかを指して、まあ、言われた話であります、
はい、
で第2番目なんですが、あの共産主義とまあ社会主義の話があったんですけれども、これはあとまあ民主主義の話もありましたけど、基本的に民主主義って話と自由主義とか社会主義ってこれはあくまでも別の話です、民主主義っていうのは民主的に手続きを進めていくか非民主的に進めるかということなので、これはどちらにでもつながりようはある話になりますので、
はい、
そこはご指摘させていただきたいと思います。それと共産主義と社会主義ですけれども、確かに共産党宣言によってマルクスとエンゲルス、まあ、どちらかといったらこれはもうマルクス途中で亡くなられてるのでエンゲルスの主張が強いと思われるんですが、確かに共産党宣言に共産主義というのは出てきますけれども、今この地上で共産主義っていうのはこれ実現されたことは ありません、
はい、
基本的に今までソ連等が展開してきたのはこれ社会主義、国家が中心の社会主義であって、でかつ非民主的なやり方で進めてきたというのがありまして、共産党宣言でいうところはまず一旦その労働者階級プロレタリア階級が革命によって独裁をやって、そのうちまあ権力に飽きてしまって、その人たちがもう権力を放棄すると皆さん国家がなくなって自由に なりますよと、こういうまあユートピアみたいなものを指してまあ共産主義と言ってたわけで、逆にじゃあ逆に国家なくなったらどうなるかというと、もうこれは常識的に混乱が起きるということはもうこれは比較的どなたでも想像できるんではないかと思いますので、まあかなりユートピアに近いような話だというふうに捉えていただいた方がいいと思いますので、共産主義というのは自治体制としては今まで出てこなかった、まあ、国家による非民主的な社会主義というのが俗にソ連型と言われるようなものというふうに捉えた方がよろしいかと思います。
そうですね。
で政治改革ですけれども、う
ん、はい、
これに関してはもう当時はやはり政治改革の名においてですね、リクルート事件とかありまして、まあ、小選挙区制度を導入すれば、まあ、同じ党同士でサービス合戦してですね、お金がかかるような事態とか不正はなくなるとかそういう話が出まして、それでまあ皆さん税金から政党助成金いただきますよと、その代わりまあ企業団体献金はなくしますよという話だったんですけども、その後話がおかしくなりまして、個人として議員がもらうことは禁止したんですけれども、政党の支部として企業団体献金はもらうことは可能というふうな、まあある意味騙し討ちみたいな状態になってしまいましたね。
なってますね、はい、
これがもうずるずると続いてきてるというのが現状だということです。
はい、ありがとうございます、まあ、先ほどね私もなるべく分かりやすくと思ってですね、表現しましたけれども、まあ、三國さんのですねおっしゃるようなところ背景に確かに、ございます。まあ簡単に考えてしまうとですね、まあ、今の日本とかアメリカとかイギリス、まあ、韓国もそうですけどね、とにかくもう選挙で、大体もう権利を持つ持っていれば持つ年とかになればですね、誰でも選挙で、要は誰かが勝手に政治をやっちゃうんじゃなくて、みんなでですね決めた議員や、決めた大統領とかそういった人がですねちゃんと選挙で選ばれて、なる仕組み、とですね、あとはそうではないもう例えば北朝鮮のようなですね、例を挙げると、もう選挙で自由に発言ができて、という国ではないですよね。だからそういう、まあ、論争としてはですね、まあ、とにかく過去あって政党とかがですねそれを主張し合っていたような時代がありましたけれども、三國さんがおっしゃる通り、今はですねそういったもう論争というものではなくて、実際そういったものがなされたりということではないということはですねおっしゃる通りでした。で、まあ、お金に関してね、とにかく税金がこうやって政党のためにこうお金がね税金がこう使われてるよということなどに関してちょっとマーシャさんの感想もお聞きしたいんですけれども、いかがですか。
はい、ですね、まあ税金で1ヶ月に300円ってことですよね。税金だから
年間です、
年間で300円、
年間です。
ああ、まあ年間で300円ならそんな大したことはないかなとは思うんですけど、はい、まあ実際のところじゃあそれをこうなんていうんですか、同意制にしたとしたら払う人ってそんなにいないんじゃないかなと思うんですよ。
ですよね。
だからそう考えるともっとこう何に使ってるかとか、うん、どこに使われてるかもちゃんと出してほしいし、あとさっきの 個人への献金はダメだけどっていうのもあるじゃないですか、それが OK とされてるなら国民からいらないんじゃないかなっていうのも思っちゃうんで、そこら辺もしっかりしてほしいなとは今の話を聞いて思いました。
個人献金というのはですね、とにかく各個人がね個人献金というのはできるわけですから、三國、マーシャさんもねおっしゃるようなこともあると思います。ただまあ、1人当たり300円はそんな大きくないよっていう意見と、ただまあ本当に数百億円ね、数百億円のお金が政党にこう流れてしまってるわけですから、だったらその数百億円別なことにね使うべきだ、使ってほしいという意見もたくさんあるんですね。で、まあ、それだけその政党がですね、その日本の民主主義を作っていくにあたっていい役割を担っていればもちろんすごくいいんですけれども、先ほどもね申し上げた通り、まあちょっと非効率なところが目立つなとは思うんですね。相手が白で自分も同感なんだけれども、自分の政党はそれを黒と言ってるから白だと思っているけれども政党の命令で黒ですっていうようなケースがですね多々見受けられるところが極めて非効率だなというのがですね私のちょっとまあ感想ではあります。でですね、この政党助成金というものをまあ巡る風物詩みたいなものもあるんですね。で政党の政党助成金をもらえる公の党として認められるとしたらばですね、毎年、まあ、政治団体でも何でも決算が12月決算なんですね。ですから1月1日現在で国会議員が5人以上とかですね、でちゃんと前の選挙でね日本中で 2% 以上の得票を得たところに対して、どの政党にはその政党助成金税金からいくら配分されるよっていうのが、1月1日を基準にですね、決められるんですけれども、だからこそですねその政党助成金をある程度自分たちにの思うようにしたい、だから5人以上集まればですねそういったこともできちゃうからっていうようなところも、それで選挙互助会的にですね細かい政党がたくさんできてきちゃうっていう悪い面もねあるのかなと、そんな感じはですね、しております。でその政党助成金をこう狙ったですね政界再編っていうのはねとにかく繰り返されちゃうんですね。だ政治家というのは志を持たないで、なんかこうビジネスとしてねどっちが得か損かっていうことで右行ったり左行ったりですねしてしまうようなところが今傾向としてありますけれども、まあ残念ながら政治家の志に向かっているとはもう思えないっていうのはね今の、まあ、日本の仕組みです。で、まあ、一つのねこれ処方箋として考えられるのが、こういった税金からの政党助成金っていうものをやめちゃおう、廃止しようとかですね、企業団体献金というのはもう政治団体だろうが何だろうが禁止、そして、まあ、政治資金というものをですね、まあ、総量規制全体的にもう上限を設けるよとかね、で公営ポスターとかそういう選挙にお金がかかるようなところをなくしてですね、もっと今の時代ですねホームページなども含めてやろうと思ったらできる方法というのはあると思いますけれども、三國さんこの辺で何か方法論でね思ってるアイデアなどありますか？
まあいろいろな方法あると思うんですけれども、まず有権者側から見るとですね、やっぱりこの企業団体とかですね組織業っていうのは幅利かしてくるところっていうのは、結局何もつながりのない人間がですねどんどん選挙行けばですねこういったものをどんどん毒が薄まると思うんですね。そういう意味ではですね、まあ、交通よく駐車禁止とかですねそこら辺で罰金取られますけれども、そういうものを貸してですね、まあ、病気とか、まあ、認知症で高齢者施設に入られている方はこれしょうがないですけれども、そういう正当な理由ないですねもう危険というものをもう禁止してですね、まあ、皆さん原則選挙行きましょうと、そういうぐらいなシステムも必要ですし、あとはまあお金の出っていうものとですね入りっていうのはもう連動してますので、まあそうですねそういったところのバリアフリーっていうのをまあ進めていく必要があるのかなと。で例えば役人の人の手ですねを使ってホームページにそのいろいろな人の選挙候補をアップするとかですね、 そういってまあ公営ポスターなんかに結構これ組織がない人間貼っていくっていうのはこれ相当大変なことでして、また組織政党も結構無茶やってんですね。これなんかもう告示されたらすぐもう午前中にはみんな貼ってるって、まあこれ当たり前だと思っちゃえばそれ前ですけれども、結構これのためにですね人使ったりとかですねいろいろやってんじゃないかと思われるんですね。そういうものをもう無駄として見ていくっていう観点も必要かなとも思いますし、あとまあやっぱりこの選挙っていうのはまあ権利でもあると同時にやっぱ一種の義務的なものっていう発想も私たち有権者はちょっと持ってかないとダメなんじゃないかっていうところがあるんですね。で結局興味のある利権が欲しい人だけがどんどん献金をしてキックバックもらおうなんていう関係になってるのかなと思ってね、ちょっとそこからやっぱりやらないと根本的にダメなのかなと、まあある意味革命かもしれないですけどね。
なるほどね。まあ、選挙権はね権利でもありでもやっぱり義務的に考えなきゃダメだよという意見もね私も今まで何度も聞いてきました。そういった考え方がねここであるのは本当にね確かだと思います。でそのまあ組織今の制度のままでいうとですねやはり大きな組織団体に丸がかえになっている政党や政治家中心になっちゃうんですよね。ということは全員にとっていいわけじゃないです。大きな組織や団体のちょっとお偉いさん偉い人だけがですねお互いに自分たちだけお互いにウハウハで行こうねというような、仕組みになってしまってます。だから何事も大きな お金でもですね選挙の組織でもそのポスターをこの貼っていくとかね全部含めてこのままだと本当にこれ民主主義なのかなと、みんなのこと子供から老若男女みんなのこと考えてるのかなと、なんか自分たちの支援組織のことばっかり見てやってるじゃないかっていうようなことがですね見受けられますし、そういった意見もねたくさんいただいてきました。どうですかねマーシャさん、少し今日の一連のね、まあ、前回も含めてですね政党とは何ぞやとか、に関係してねいくつかキーワードを挙げて語り合ってきましたけれども、少し感想というか感じたこととか気づいたことあったらば教えてください。
そうですね、まあなんか変えてガラッと変えた方がいいんじゃないかなと思います。なんか単純にもうこれは政治とか関係なくですけど、まあなんか人ってこう決まったことをやってるとどっかしら悪いところをちょっと目をつけ始めるじゃないですか、悪巧みを。まあ今がその政治もそうなってるのかなと、それでこうお金の周りとかも悪い方向になってきてるからガラッと変えてこう一回そういうのができなくした方がいいのかなっていうふうに思いました。
なるほどね。マーシャさんのねコメントよく、まあ金属疲労みたいなことでね表現されがちですけど、本当に同じような仕組みをずっと続けているとその関係だけでいい思いをする人とそうじゃない人とがいて、いい思いをしてる人たちがそれをずっと守り続けようとするから、そういうのは結果的にはその組織疲労金属疲労みたいな言葉でね言われたりしますけれども、だったらばそのガラッと変えた方が一回全部オールリセット、またねよくゼロベースで考えるとかっていう言葉もみんなそう共通してると思うんですけどね。マーシャさんのコメントではですねちょっと深い意味があるなとちょっと感じました。確かに改革ってやっぱそういうもんなんですね。同じことでやっていて金属疲労的なものが起こっていたらば、やはり本当にゼロベースで考えてそもそもこういう方がいいんじゃないかとか、まあ今の時代に合わせて、これだと間違いなく不公正とか不公平が発生してしまってるんではないか、こういったことをですね、ちょっときちんと考えていく必要があるなと思いました。まあ前回から今回ですね、まあ、三國さんマーシャさんにもコメントをいただきながら、この政党とは何ぞや、いくつかの、ね、キーワードを掲げながら進めてきました。これからもですね、まあ、この番組政治経済社会国際、こういったことに関係してですね時事問題も含めてそして過去から引きずっている問題も含めてですねまた語り合っていきたいと思います。この番組をですねラジオで聞いていただいている方、そしてインターネットの方、とにかく、過去の放送分もですね、ぜひ聞いていただければと思います。これからもこの番組でいろんなことをお伝えしていきたいと思います。お二人、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
失礼いたします。また次回よろしくお願いします。
This program is broadcasting at MBS FM, TM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Antimedia Japan.